お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから雅歌の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は雅歌1章12節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書雅歌一章の学びをしていますが、一章の12節、王が宴の座についておられる間、私のナルドは香りを放ちました。ダビデが次のように書いたとき、彼の頭の中には円卓が描かれていました。詩編23編の5節、私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。どうでしょうか？あなたはすでに円卓に座っておられるでしょうか？あなたには主のもとに来るようにという招待状が与えられています。イエス様はあなたにこう言われます。黙示録3章の20節、見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。アーサー王物語に登場する円卓の騎士、ランスロット卿は、アーサー王の円卓に着く特権を持っていたかもしれませんが、その円卓は、キリストの円卓に比べれば何でもありません。王が宴の座についておられる間、私のナルドは香りを放ちましたと書かれていますが、ナルドはキリストのご生涯の香りです。主と個人的に結びつくことによって、私たちの人生にもこの同じ香りが漂っていなければなりません。主のテーブルに着くことによって、私たちにも同じことが起こります。主の聖餐は、もしもそれが主との本当の交わりの時となるのなら、とても重要な儀式です。でももしそれがただの形式だけであったならば、それは何の価値もないのです。さて、花嫁はかなり親密なことを言っています。雅歌一章の13節、私の愛する方は私にとってはこの乳房の間に宿るもつ薬の袋のようです。英語訳は、私の愛する方は私にとってはもつ薬の袋、彼は一晩中私の乳房の間にいます。原文ではこの文章をいくつか違う仕方で訳すことができます。ある訳は、それは一晩中私の乳房の間にありますとなります。それとは何でしょうか？それとは、もつ薬の袋のことです。信者にとってもつ薬の袋は、キリストを象徴します。博士たちが携えてきた贈り物の一つがもつ薬でした。キリストが死なれたとき、アリマタヤのヨセフとニコデモは、主の体に塗るためにもつ薬を持ってきました。もつ薬は、主の誕生から死までのご生涯全体を語っています。キリストは夜、あなたの胸に、そしてあなたの心に重くのしかかるべきです。夜中に目が覚めたとき、あなたは何を考えるでしょうか？次の日のことを心配し始めるでしょうか。 でも夜、不安になったり心配になったりするとき、その心配のスイッチを切って、主に向き直るのは素晴らしいことです。私たちはピリピ人への手紙4章8節に書かれている忠告に従う必要があります。ピリピ人への手紙4章の8節。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。すべての真実なこと、それはキリストです。すべての誉れあること、それもキリストです。すべての正しいこと、これも主イエスのことです。すべての清いこと、これも主イエスのことです。言い換えればパウロはここで主イエスキリストに思いを馳せなさいと言っているのです。主イエスキリストに思いを馳せることについてある人はこのように述べています。私が夜ベッドに入って最後にすることは布団を引っ張り上を見上げて主イエス様、私はあなたを愛していますということです。イギリスの賛美歌作家であるアイザック・ウォッツは次のように書いています。木から新しく滴るもつ薬のように死んで行かれるキリストも私にとってそのようだ。そして主は私の魂をご自分の客とされる間、主よ、私の胸があなたの休み場となるように。もしあなたがどのようにクリスチャン生活を送るかというクラスや小さな儀式を行うことで満足しているのなら、あなたはとても多くのものを見逃していることになります。我を忘れさせるほどの興奮と交わりと喜びを携えてきてくださる方である主をまさにあなたの人生の目的とすることが肝心です。主の恵みと愛と憐れみとはすべてあなたのものです。今まさにイエス様は扉を叩いておられます。雅歌1章の14節。私の愛する方は私にとってはエンゲディのブドウ畑にあるヘンナジュの花房のようです。英語訳ではヘンナジュがキャンフィアと訳されています。ここに書かれているキャンフィアとは糸杉のことです。ヘンナジュの花と訳されている翻訳もあります。そして糸杉の花はヘンナジュの花の色です。学者たちはこの書に出てくる様々な植物に関してとても多くの研究をしてきました。糸杉は大まかにパレスチナとトルコに育ちます。糸杉に関して英国の聖書学者キットーは次のように述べています。キャンフィアは今は一般的にアラビアのヘンナジュであるということで意見が一致している。樹皮の深い色、葉の薄い緑、そして白と黄色が柔らかに混ざった花は、かぐわしい香りとともに目に心よい。花はぎっしりと詰まった房になり、その心よい香りはソロモンの時代と同じように今も喜ばれている。女性たちはこの花房を大層好み、手に持ったり胸に刺したり、良い香りにするために部屋に飾ったりする。さて、キャンフィア、あるいは糸杉を花婿に比べていることに注目してください。私の愛する方は、私にとっては、エンゲディのブドウ畑にあるヘンナジュの花房のようです。エンゲディは、死海のほとりにあります。そこは砂漠の素晴らしいオアシスの一つです。なぜなら、エンゲディには、泉があるからです。エンゲディの周りの地域は荒野で、ダビデがサウルから逃げて隠れていた場所です。 そこは良い隠れ場所です。あの荒れ果てた丘陵地帯に誰が留まることができるというのでしょうか。そのエンゲディでは多くの種類の素晴らしい香辛料が育ちます。エンゲディは荒れ果てた砂漠の真ん中のとても興味深い場所であり、花婿はそのエンゲディのブドウ畑のキャンフィアの花房のようだというのです。そして彼はあの素敵な香りの草原な木々の列のようです。私たちの愛する方としてのキリストは、ここでは魅力的な美しさとかぐわしい香りに満ちておられる方として示されています。主はこの地上に来られて人となられ、すべての点で私たちと同じように誘惑を受けられましたが、罪のないお方でした。主のうちには一つの罪もありませんでした。主はなんと素晴らしいお方でしょうか。旧約聖書では、穀物の捧げ物は、キリストのご人格のムラのない特質を予表していたことを思い出されるかもしれません。穀物の捧げ物は十分に引かれた粉でした。粗挽きだったり、塊があることは決してありませんでした。主は受肉されたとき、完璧な人間でした。主は愛すべき方でした。主はキャンフィアの包みです。主イエスこそ、あのバプテスマのヨハネが熱意と深遠な表現をもって、ヨハネ1章の29節で、見よ、世の罪を取り除く神の子羊ということができた方なのです。もしあなたが主の御声を聞くなら、あなたの魂は生きます。詩編記者は主の素晴らしさについて次のように述べています。詩編34編の8節。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。主イエス・キリストは生贄でした。主はエペソ5章の2節にあるように、ご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。主は天に昇っていった全焼の生贄を象徴されたのです。全焼の生贄は、イエス様があなたや私のためにしてくださったことによって、神様が完全に満足されたという事実を語っています。神様はイエス様によって満足しておられます。ですから神様は次のように言われました。マタイ3章の17節。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。神様はイエス様によって満足しておられることを宣言されたのです。どうでしょうか。あなたはイエス様によって満足しておられるでしょうか。多くの人々は満足していないと思います。もし満足していたなら、彼らは地球の表面をあちらこちらと走り回って、何か他のことの中に満足を見つけようとしてはいないと思います。人々はこのこと、あのことを聞くために走っていって、いつでも何か新しいものを探しています。私たちはバイブルスタディの技術や詳細にあまりにも夢中になって、イエス・キリストのご人格を見失ってしまわないようにしなければなりません。私の愛する方は、私にとっては、エンゲディのブドウ畑にあるヘンナ樹の花房のようです。それが主なのです。聖書の中では、主イエス・キリストの唯一性に大きな強調点が置かれています。主は、父なる神様のただ一人の御子です。 また主は唯一の良い羊飼いです。また主は唯一の本当のブドウの木です。また主は唯一の世の光です。主は父なる神様の唯一のしもべです。そして主は罪のための唯一の生贄なる方です。また主は唯一の道であり、唯一の真理であり、唯一の命なのです。その上、主の完全な一致の中に全く尽きることのない豊かさがあるのです。主は同時に香り高い花房でもあります。主のうちには一致があります。そしてまた主の中にはすべてのものがあるのです。神様の子羊の中に数えきれない恵みが調和して存在しています。主の中にアブラハムの信仰、ヤコブの説得力、モーセの柔和さ、エリアの熱心さ、ヨブの清さ、ヨハネの愛を見つけることができます。すべてのものは主のうちにあって豊かで完全なのです。主のうちには真理、義、知恵、愛、憐れみ、友情、威厳、力、主権、謙遜さ、忍耐、信仰、熱意、勇気、聖なること、そしてすべての恵みがあり、すべてのすべてのお方なのです。さて、花嫁が自分の花婿に対する敬慕を表現した後、彼は彼女に次のように言います。雅歌一章の十五節。ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ。なんと美しいことよ。あなたの目は鳩のようだ。そして彼女の反応が次の節に出てきます。私の愛する方、あなたはなんと美しく、ひたわしい方でしょう。彼女は、私をご覧にならないでください。私は日に焼けて黒いのですと言った人物なのです。でも彼は彼女に言います。ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ。なんと美しいことよ。私たちキリストの花嫁は、罪を犯しました。私たちはダニエルと共に次のように告白しなければなりません。ダニエル書9章の5節。私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めとを離れました。この告白は、その人が神様の子供であるのなら、一人一人の告白でもあります。でも主イエスは私たちのために取りなしをしてくださいます。ヨハネ17章の6節で主は次のように述べています。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。彼らはあなたの御言葉を守りました。私たちの大祭司である方があなたと私のために嘆願していてくださるのです。神様がヤコブの咎やイスラエルの邪悪さをご覧にならず、バラムが彼らを呪うことを許されなかったように、私たちはキリストのうちにあるので、父なる神様は私たちのうちに咎を見られることはありません。神様が降りて行かれて、ご自分の民を取り扱われました。神様は彼らが罪を犯して、うまくやり過ごすようにはされません。でも神様は、異教徒の預言者にイスラエルを呪うようなことはさせませんでした。神様はイスラエルをキリストのうちに見られました。ですから今日、神様は私たちをそのように見てくださいます。そしてあなたはなんと美しいことよと言ってくださるのです。 この美しさの秘密は次のところにあります。ここには、あなたの目は鳩のようだと書かれていますが、鳩は一般的に純潔と貞節の象徴です。彼女の目は花婿に注がれ、彼女のすべての美しさは花婿の美しさを反映した美しさなのです。イエス様は言われました。マタイ6章の22節。体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るい。そして同時に、全身が美しさに満ちるのです。マタイ6章の23節でこのようにも言われました。もし目が悪ければ、あなたの全身が暗いでしょう。キリストと同等に、他のものに目を注いでいる信者には、主の前に何の美しさもありません。イエス様ははっきりと次のように言われました。マタイ10章の37節。私よりも父や母を愛する者は、私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は、私にふさわしいものではありません。次の質問に答えることがとても大切です。あなたは今日、主イエスに目を注いでおられるでしょうか？人々はいつも自分たちがどれほど主に自分を捧げているか、また人生においてどれほどキリストを表したいと思っているかを語りはしますが、献身とは話し合うものではありません。キリストへの献身とは、あなたが生活の中において具体的に明らかにするものなのです。それはあなたの人生の中に明らかに現れるべきものなのです。もしあなたの目が主に注がれているのなら、主の美しさは必ずあなたのうちに具体的に反映されるはずです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は乳房の間に宿るもつ薬の袋というテーマで、雅歌1章12節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。